お伺いしてます。いろいろと聞きたいことがあるんですけども。さて、じゃあ、録音が始まったので、今日のテーマをちょっと発表しますね。今日のテーマ。夏なので、みんなのこの匂い対策。汗の匂いってやっぱちょっと気になりますよね。その匂い対策、どうしてるっていう話と、保冷が効くボトル。夏におすすめ。このボトルいいよっていうお話と、そして私がまたね、北海道に行くんですよ、今週末。ね、前回ニセコに行きました。今度は帯広に向かいます。ということで、その話をしていこうと思ってます。今日はよろしくお願いします。あ、ゆうさん来てくれた、ゆうさん、あ、ゆうさくさん来てくれてありがとうございます。今日はよろしくね。ではでは、じゃあ本題に入る前に、ビーングの話をしましょうか。ね、カッシー。なんとビーング。カッシーが運営するアイウェアブランド。アイウェアっていうかアパレルも今後展開するっていう話なんですけれども、1周年を迎えたということで、おめでとうございます。はい、拍手。パチパチパチパチパチパチ。おめでとう。本当におめでとう、カッシー。2年続けるって大変だよね、本当に。いろんなことがあったと思うけれど、それを乗り越えて今、ね、もう素敵な商品を届けてくれて、そして何よりも、ビングの信頼度ですよね。つまり中のカッシーの信頼度とか、そういったもので、ね、このブランドが支えられてるっていうか、みんなが安心して買えるっていうので、ね、みんな、こう、すごいよね。いつもありがとう、カッシー。そして、サドルアップに、そんな、カッシーが入ってくれて、ありがとう。ここで、はい、KP さんから、べきも見習え、と。信頼度と、はい、すいませんね。すいません、喧嘩売ってる感じになって、違うんですよ。そういうつもりで言ったんじゃないですよ。私も精進して参ります、という。はい、所存です。まあ、でも、サドルアップのメンバーだから、カッシーが。っていうことは、サドラップのメンバーであるカッシーの信頼度が高いってことは、つまり、まあ、私も高いっていうことにしてもらってもいいですかね。人のふんどしで、人のふんどし？人の袴で、なんだっけ？人の袴でなんとかを取るみたいなやつですよね。そんな、やっぱ交代か？やばい。もうなん、絶対出てくる。絶対代表交代説が出てくるんですよ。このカッシーの話をすると。カッシーがあまりにも素晴らしすぎて、サドルアップの代表として、主催として私大丈夫かなっていつも不安がよぎるんですけど、恒例行事。あ、タクロットさんも来てくれた。よろしくお願いします。今ね、ビング2周年おめでとうって話をしておりました。あ、サラミもいる。サラミもいます。サラミー。よろしくね。はい。なので、皆さん、ビング買うときね、サドルアップメンバーに対してのクーポン、カッシーが発行してくれてますので、ちょっとこっちで相談してくれたらいいことがありますので、買う前にいろいろここでつぶやいてみてください。ね。で、今2周年記念で、表向きにも500円引きクーポン配ってるのかな？だよね。あ、そう、ヨウさん買ったね。買ってたね。買ってたね。面白かった。水曜さん買ったけど、本名じゃなくて名前が山口水曜さんみたいになってて、もう、もう、あれ？水曜さんってもうそもそももう本名なのかなっていうね。すごくわかりやすいっていう。ね。そんなこんなで、ビーングを皆さんこれからも支えていきましょう。私も、ステラ買おうかな。まあ、ステラね、まだ、もう少ししたら発売開始するのかな。ね。よっちゃん、アザラヒでも買えるかな。このね、アザラヒネタを知ってるのはね、まあまあ、古参になるのかな？どうなんでしょうか？今回、今日私が話す、北海道、帯広に行った時の、北海道クイズ大会で起きた、まあ、事故なんですけど、アザラヒはね。ね、それがわかる人は、ちょっと古参っていうことで、アザラヒ。カッシー、これからもよろしくですよ。こちらこそよろしくね。って、お、水曜さん、明日届きます。早っ。さすが。カッシーね。鎖骨骨折してても発想は止めないっていう、さすが、経営者の鏡です。ラッキーアザラヒ。古参。古参呼びしてもいいのかな？いいかな？ ちょっと言ってみたかったんですよ。はい。で、では、水曜さんの話が出たので、水曜さん、下関クリテリウムをですね、にね、先週出てくれてっていうか、先週山口の方に来て、参加したんですけど、下関クリテの結果はというと、ね、天気が猛暑だったので、そして水曜さん、富士昼に向けて体重減らしすぎて、ヘロヘロだったらしく、そう、熱中症でクリテは惨敗し、DNF だったという話なんですけど、 でもこっちに来てくれたおかげで、土曜日の下関クリテリウムは、ちょっとね、残念な結果だったんですけど、翌日の日曜日の VC ヒルクライム。はい、こちらではなんと水曜さん、2位でした。おめでとうヒルクライム。本来レース班である水曜さんがね、富士ヒルに向けて体作りをしていたので、クリテはダメだったけど、VC ヒル、ね、ヒルクライム大会は2位だったという、イエーイ。ね、レース番長がヒルクライム番長にちょっとだけ変わっているという。これから多分体またね、変えていくとは思うんですけれども。はい。そして水曜さんがサドルアップ上位独占ってあるんですけど、これはなぜかと言いますと、主催である私もちゃんとね、いいとこ見せたいと思って、やったんですよ。やりきりましたよ。出し切りました。そして、女子の部、1位でした。イエーイ、パチパチパチ。あ、サラミが、うちのチーム最高ってありがとう。今回ね、女子の層厚かったんですよ。いつもね、女子ってやっぱ少ないんですけれども、今回、なんだっけ、サラミが言ってたデフリンピックの代表選手とか、来てたと思うんですよね。来てた中で、私もちょっとちゃんとね、結果を残せたということで、ちゃんと、あれですよ。少なかったから勝ったんじゃなく、ちゃんと勝ったっていうことですよ。あ、そしてそう、e バイクの人も走ってたんですね。e バイクレンタルの参加者もいて、e バイクより早かったです、私。やったね。あ、タカロットさんがそれはすごいってやった。ありがとうございます。そして優勝商品が、野菜の詰め合わせっていうね、家族がめちゃめちゃ喜んでくれる内容。なんかもうほら、お菓子とかじゃなく、ちゃんと料理として使えるものだったから、で、何がすごいかってね、もうね、段ボールいっぱいに夏野菜が詰まってて、しかも、ニンニクまで入ってたんですよ。だから、こうね、よっちゃんがね、アヒージョにしたらいいやんって、その時言ってくれたから、その名の通り、アヒージョにしました。夏野菜とアヒージョ。ね、ニンニクも入ってたし、美味しかった。何よりも野菜が新鮮で美味しいから、何しても美味しかったんですけど、で、まだまだ野菜たっぷり残ってるので、これから食べていこうと思います。そして、水曜さんが、青ふざけた軍団だが強いというギャップでしたね。そうそうそう。私たちサドルアップジャージをね、みんなで着て、みんなで着たんですよ。送ったっけ？もう一回ここで送ろう。サドルアップジャージ軍団対 VC 軍団っていうか、VC4 人ね。でもこれ、選手たくさん来てくれてる方です、イベントとして。こんな感じで、みんなでね、遊んできました。VC、サドルアップ、サドルアップジャージ初おろしになるのかな？もうほとんどの人が。で、ちゃんとみんな早かった。その、水曜さんや私以外にも、モリポンもね、ちゃんと上位に食い込んでくれたしね、楽しい、楽しいイベントでした。爽やかでいいね。KP さんありがとうございます。そうそう、すごい目立ってたんですよ。私たちの集団、何人いる ?1、2、3、4、5、6、7人か、全部で7人いたのかな。そうで、ゆうさくさんも早かった。ゆうさくさん、さすがね、富士ヒルに出るだけあって、さすがヒルクライマーでしたよ。ゆうさくさんも早かった。で、このジャージで、こんだけの人数がいたから目立ってて、みんなから、このジャージ欲しい。これ買えるんですかって結構言われて、ね、はい、一応、最初で最後の、注文になるんじゃないかっていう話だったんですけど、人が集まればまだわかんないですね。人が集まればわかんないってことで、そんな感じで濁しておきました。欲しいってね、言ってくれた人たちもいたので、KP さんから第2弾？値上げしちゃうよって。結構大変ですもんね。そうなんですよ。第2弾、ビジネスチャンス。ビジネスチャンスが舞い降りた。このイベントのおかげで、サドルアップメンバー募集中っていうのも、インタビュー受けたから、サドルアップメンバー募集中ですっていう PR もできたし、このジャージ欲しいって言ってみんなね、こう、目立つイベントになったので、サドルアップにとっても、とても素敵なイベントとなりました。ね、楽しかったですね。で、それから、まだ誰も新規入ってないな。ちょっと甘かったかな。まだ PR 甘かったですかね。頑張ります。今後も、言うチャンスがあればどんどん言っていきます。はい、私も、イベントのゲストで呼ばれること多いので、その時には必ず、サドルアップってね、加入メンバー募集中を必ず言うようにします。はい。では次。ですね。またメンバーの近況報告ですね。SR メダルの到着がどんどん、 報告されてるんですけれども、SR、皆さん SR ってわかります？ブルベの、スーパー、あれ？シュペールランドヌール。ああ、ちょっと待って。あ、これ、クマさん。クマさん教えて。これね、二つ言い方があるんですよ。フランス語っぽいやつと、英語っぽいやつと、スーパーランドヌールか、シュペールランドヌーズみたいな、その頭文字を取って SR なんですけど、ブルベの200キロ、300キロ、400キロ、600キロ。ね、これを4つとも全部制覇した人が認定を受けて、それが SR って言うんですけど、ああ、ありがとうございます。クマさんが言ってくれた。シュペルランドヌールでございます。で、女性だとランドヌーズっていう言い方に変わるんですけど、ね、今どんどんメダルが届いてて、クマさん、ゲットしましたね。おめでとうございます。はい。おめでとう。拍手。パチパチパチパチ。そして、メダルはまだ届いてないんですけれど、ショミさん、今日ショミさんいないかな？ちょっと待ってね。メンバーの中に、今日ショミさんいないんですけど、ショミさんも、この間ね、400キロ、すごい辛い400キロ取って、SR 獲得が決まって、まだメダルはね、申請これからなんで、こう、あれなんですけど、ショミさんも SR を獲得しましたと。ね。なかなかね、でも、ショミさんは今年から始めてすぐ取ってるから、ストレート合格ですよ。これはすごいこと。これはですね、今みんなにロールの申請をしてもらってるんですけど、ロールの、資格対象にもなるので、ぜひ、SR 取った人、またはブルベ走った人、申請してください。そこでね、私が、認定しますので、よろしくお願いします。あ、なんか、あれ？あって言ってる。KB さんがあって言ってる。ね、ロールの申請がってことですね。まあまあ、ぼちぼちやっていきましょう。結構多いから。いろんな、称号が出てくると思うんですけど、とりあえずブルベ勢はすごくわかりやすいんで、どんどん走った人、認定がもらった人、申請お願いします。っていうんですね。そして、はい。じゃこんなものかな？メンバーの近況報告などは、じゃあここで終わりにしまして。じゃあ今から本題ですね。今日の本題。夏の匂い対策。これに移りたいと思います。さあ皆さん、夏の匂い対策なんかしてます？めっちゃ汗臭いじゃないですか。でも、補給するときに、まあ、コンビニならまだいいですけど、お店に入って、カフェに入って、ちょっと一息ってつくときに、ちょっと自分の匂いが気になる。あと、輪行してるとき、めちゃめちゃ気になる。あ、そのときってどうしてますか？やっぱりね、気持ちよく、自転車乗り、ロードバイク乗り、こう、みんなに認めてもらうためには、ちょっと匂いエチケットも気にした方がいいのかなと思って、私はですね、あるものを持ち歩いているんですね。私が持って歩いているものをちょっと紹介します。これです。じゃじゃん。私の匂い対策。これね、この間、ラブサイっていう、ラブサイクリストの記事、皆さん読んでますか？ラブサイクリストっていうウェブメディアがあるんですけど、そこに寄稿させてもらった内容です。私はこのボディファンタジアっていう、あ、待って、ボディファンタジアじゃないな。ボディファンタジーか。自分で書いといてさ、分かってないっていうね。このボディスプレーを持ち歩いてるんですけど、これいいんですよ。ガラスとかじゃなくってビニール素材の入れ物なんで、割れたりとかそういう心配もなく、手のひらサイズに収まる。なんで背中のポケットでもいいですし、私はフロントバッグに常に置いてます。で、これね、2、3個買うんですよ。もうすぐなくなっちゃうから。バイクが2台あるんですけど、どっちのサドルバッグにも大きい。そして、通勤用のバッグにも入れて、なんで計3本ぐらい常に持ってます。そうすればね、ほら、入れ替えたりとかしなくてもいいし。で、これをシュッシュッと振りかければ、お店に入っても、ま、ボディスプレーなんで、匂いの残る時間っていうのは短い。その、香水みたいにずっと残るわけじゃないんですけれども、まあ、30分とか1時間ぐらいだったら全然いけるという。ね、匂い対策はね、自分じゃ気づきにくいんですけど、これやっぱりやってた方がいいんじゃないかなと最近は私は思ってます。で、こちらボディスプレーのお値段605円ぐらい。その中でもウェディングブーケっていう香りが私はとても好きです。これ手軽で、薬局でも買えるし、ドンキホーテでも買えます。みんな、こういうやつ使ってる？使ってる人、ちょっとコメントください。 自分はこういうものを使ってますっていう意見をちょっとぜひ聞きたいです。で、他にもね、匂い対策として私がやってるやつね。じゃじゃん。これです。シェアラスターのゼロバリア。水曜さんはシェアラスターのアンバサダーなのでよく知ってると思うんですけれども、これ、匂いがつく前にやるやつ。シューズとかに走る前にシュッシュッシュッと使ってたら、匂いが、なんていうか、臭くなりにくいんですね。走った後ももちろんシュッシュッシュッとやれば、この、なんでしょう、除菌にもなるし。これ、すごくいいです。ね、水曜さんも私もシェアラスターって、そうそうそう、シェアラスターアンバサダーですからね。あれ？もう終わっちゃったのかな、その期間。シェアラスター1年契約でやってますよね、アンバサダーの募集。で、このシェアラスターゼロバリアは私は最初、商品をもらってすごく良かったから買ったんですよ。で、この400円っていうのは本当これも、手のひらサイズで持ち歩きやすいので、持ち歩いてもいいし、私は家で一回シュシュシュッとシューズにかけて、そしてライドに行く。そして帰ってきてまたシュシュシュッと振りかけるっていう使い方してます。あ、公式サポーター終わったんだ。そっか、だよね。1年間だもんね。え、タカロットさん。お、ファブリーズやシェアラスターのゼロバリアをアトマイザーに入れて持ち歩いています。え、アトマイザーってなんだっけ？教えて、アトマイザーって何？あとは、香水を染み込ませたスポンジを入れられるネックレスを身につけてる。あ、そうでした。そう、タカロットさんね。あ、もうタカロットさんさ、サドランプをおしゃれ番長に任命したい。そういえば。そうそうそうそう。香水を染み込ませたネックレス、この間してた。めっちゃおしゃれだなと思ったら、そうそう、言ってましたもん。高校まで気を配ってる人なかなかいないですよね。しかも男性で。もう今日任命です。タカロトさん。サドルアンプおしゃれ番長任命。今日任命です。いや、そっか、ファブリーズもね、確かにファブリーズだったら何の気兼ねもなくバーってこう、いっぱいシュシュシュシュといっぱい使えますけどね。持ち歩くときが大変ですもんね。あの容器っていうのが。でね、もう一つ。じゃじゃん。ビオレ冷却シート、レイシートか。このマイナス3度。これね、去年もみんなにおすすめしたような記憶があるんですけれど、これすごいいいで、これ私が今置いてるのは無香料なんですけど、やっぱ爽やかな香りがするんですね。で、学校に毎日通勤してて、これで吹けば、学校にシャワーが今ないんですよ。シャワーあるところだったらよかったんですけど、通勤後、もう汗だくになってる。で、その体をこれ1枚で拭き上げると、もう、すごく、爽やか。冷感、冷たさを感じて、匂いも、なんでしょう、無香料だけど、ミントの香りっぽいものをするのかな？これで全然変わります。私のおすすめ。そして、マイマイもなんかおすすめって去年ね、言ってた気がするな。ね、なので、これも薬局で手に入るので、ぜひ使ってみてください。あ、おしゃれ番長つけときました。早い。KP さん、めちゃめちゃ早い。皆さん、これ何のことか分かりますか？これ、ロールですよ、ロール。ね、おしゃれ番長っていうロールを、今日、タカロットさん、ゲットしました。おめでとうございます。すごい。だってさ、ネックレスに香水染みつかせてもらってる人ってなかなかいないでしょ。まあ、私だって初めてだもん、タカロットさんが。やったー、イェーイ。こんな感じ。みんな、こんな感じですよ。なので、どんどん、ロールを持って、ロール王になりましょう。ロール王。どれだけのロールをみんな持ってるかっていう。特にブルベ勢とかね、レース勢はゲットしやすいんじゃないかなと思います。はい。おしゃれ番長のロールが付与されました。おめでとう。あとはそうですね。まあ、匂い対策は私のではそんなものかな。まあね、香水だったらいいんでしょうけど、香水ってなんかほとんどが瓶だから持ち歩きにくいんですよね。瓶タイプは、ちょっとスポーツ向きじゃないから、ね、ボディスプレーのビニール素材の入れ物がちょうどいいんじゃないかなと私は思ってます。では、他の方からのあれはないかな？自分はこんなの使ってるよっていうのがなかったら、ちょっとボトルの話に行こうかなと思います。他ないですか？大丈夫かな？では、あ、なんか今誰か来た。誰か来た？あ、違いましたね。失礼しました。では、夏におすすめのボトルの話題に移りたいと思います。さあ、 これはね、もう去年から言ってるからわかると思うんですけど、私の一番のおすすめは、これです。じゃじゃじゃん。キャメルバックのポディウムっていう、キャメルバックっていうブランドのポディウムというブラ、ボトルですね。こいつですね、ステン素材、そうそう、ステンレス素材なんですよ。で、硬いんですけど、私の中でこれ一番使いやすい保冷ボトルの中で。今まで保冷ボトルって、蓋がこう、ワンタッチで開けて、パカって口が開いて飲むっていうような形ばっかりだったんですけど、こいつは傾けるだけで水が出てくるんで、大きな声では言えませんよ。今はね、走行中に片手で取って傾けて飲んで、そして収められるっていう使い方にぴったり。もうね、話ちょっとそれるけど、走行中に水飲めなくなったじゃないですか。テレビで報道されちゃって。テレビで報道されたというか、規制が厳しくなって、片手運転になる行為が禁止。つまり、ボトルも走行中に飲むのが禁止。で、誰かがね、しまなみかなんか広島で聞いて、広島の答えはダメだったからダメっていう話が出てたんですよ。で、つい先日のは、どのテレビだ、番組だったかは忘れちゃったんですけど、ダメって書いてて、そんなん、いや、止まって飲めっていう気持ちはわかるけど、っていうね。うん、街中で気軽にその行為ができなくなるのがなんかもう、世知辛いなって。夏とかさ、乾いたと思ったらもう遅いぐらいじゃないですか。それをね、ちまちま、ストップしながら飲むとかね。あんまりにも非現実的だと私は思いますので、私は、自己の判断で、もうね、人目につかないところで、パッパッとこうやっていこうと思ってます。ね。大きい声じゃ言えませんけど、ここはクローズドな世界、クローズドなコミュニティなので、ここでは私宣言します。私はやるぞ。私はやるぞ。片手運転で危険運転になるなら注意を受けるらしい。とも聞いたけど、警察に聞くのが一番かもね。そうなのよね。そうなんですよね。大人の正しい話し方、よっちゃんのは。私はやるぞっていうのは、すごくわがままな言い方です。わしはやるぞ。もうみんなもやるぞ。すいません。知り合いの警察に聞いたけど、はっきりしない答えでしたので、まだ統一されていないかもです。いや、もう統一されたら困るわ、マジで。そら、携帯をいじるレベルは、私、そらダメだと思いますよ。私もね。水は飲ませろやと。水は飲ませろ。でも手信号もじゃあ片手運転じゃんとかなんかもうほら、もうバラバラでしょ？そういうところが。なんかね、もうね、嫌ですね。で ちょっと話が逸れたんですけど、私の一番のおすすめはポディウムっていうか。で、知ってます？このポディウム。そうです。ステンレスだと5000円ちょっとなんですよ、値段が。でもね、これ。これです。こいつ、チタン製があるんですよ。チタン製のポディウム。サイズは一緒です。さっきのと 530ml でサイズ一緒な、半回シートが書いてあったんですよ。なので気になる人、Amazon で検索してみてください。もしかしたら手に入るかもしれない。22,000円のやつ。22,000円のボトル落としたくないしね。あ、シュミさん来てくれてる。よろしくお願いします。あとは森、森ポンも来てる？もうでもここにいる？あれ？なんか、ラジオ配信の方には来てないけどな。まあ、や、ハロー、よろしくお願いします。そう。自転車技師声優っていう、あれですね。肩書き。じゃあ、今、まあ、一番の推しは、キャメルバッグのポディウムなんですけれども、他にもね、こんなのがあるよっていうのをちょっと紹介していきますね。ちょっと待ってね。写真。調べてきたんですよ。ポディウム以外には何があるっていう。そしたらね、結構あって、さっき私が話してたやつちょっと載せていいですか？サーモス。これです。あ、しゅみさんありがとうございます。こんばんは。サーモスの、このボトルをピュッと、上の蓋を開けて飲むタイプのやつね。値段は安い。3620円。さっきのポディウムにが5000円ちょっとだとしたら3620円だから手は出しやすいんですけど、走行中に飲みやすいかって言ったらそうじゃないんですよね。まあ今、さっきも話したけど、道交法的にアウトになりつつあるから、そこ重視するかは置いといてですよ。ね。 ね。でも、一回止まって、こう、蓋開けて飲むっていう方法が嫌じゃなければ、このサーモスの値段もいいし、何よりも、ね、老舗ですもんね、サーモス。昔からあるところだから、信頼度は高いです。こいつもあります。そしてね、私が今まで、知らなかったメーカー、これ皆さん知ってます？これ、こいつ。こいつのこと。ちょっと待って。あ、これ送るか。これ。ここのメーカー、あ、エリートか。エリートじゃない。エリートじゃないやつ。エリートもね、出してるんですよ。ただ、これ使ったことないから、どんな使い勝手かがわかんない。でも値段は4425円するんで、まあまあまあですね。まあまあするやつ。エリートの保冷ボトルですね。でもこの4425円するんなら、私だったら、ポリウム買うかなっていう感じですね。で、もう一つ。私が知らないメーカー、どれだどれだどれか調べて、これ何って思ったやつがあったんですよ。これかなこれかなあ、ここのブランド。ここのブランド知ってます？マイフォレスト？マイフォレストっていうやつ。すごい、これね、すごいレアですから。KP さんを、実物を見つけたっていうロールです。これ持てる人なかなかいないからね、もうね、ある意味すごいですよ、もう。すごくレアな称号です。メボロダム TT2 位、沖縄県レース2位、宮崎県大会2位、うわー出た !2 位、このシルバーコレクターと本人が言っているだけあって2位が多いね。そして VC のヒルクライも2位でしたしね。島の鈴鹿3位、C2C チャレンジャー、富士ヒルチャレンジャー、富士ヒルブロンズまで持っています。すごいー、もうやっぱうちのレース番長、さすがですね。KP さんがおしゃれ番長はラッキーロールです。だって。これはラッキーロール。今日のタイミングだったからこそ付与されたっていうことらしいので、タカロトさん大事にしていきましょう。大事にしていこう、このロール。っていう感じですね。はい。もうあれかな？みんな自転車の衣替えやってるのかな？やってないのかな？どっちなんだい？どっちなんだい？クマさんはやってる。私も夏はやってる。みんなどうなんだろうね。聞いたら、多数決取るの私結構好きなんですけど、多数決っていうか、アンケートを取る。インスタグラムで、コミュニティがまたあるんですよ。そこでよくね、アンケート取って、みんながどんな感じなのかを聞くのが楽しみなんですけど。あ、よっちゃん。年中ボトル一本だから、衣替えはないかな。ああ、まあ確かにね。一本で済む方はそうでもないのかな？KP さん、歴は申請してなかったからついてないよ。あー、しまったー。悲しい。待って待って。私だっていっぱいあるし。で、待って。後でやります。ラジオが終わった後にやりますので、ぜひ私にもロールを付与してください。お願いします。SEO さん、一年中ほぼ変わらない。レースの時だけ変えます。なるほど、なるほど。クマさん、放送事故のロールを。このね、最近少ないんですけれども、本当一年目の時ね、あ、なんか、声が聞こえないとか、映像が出ないとか、もう本当放送事故。っていうか、放送事故しかしなかったんですよ。ね。放送事故のロールつけて、それ何になる？信頼度ゼロオール。やばい。信頼度ゼロオールつけたらもう、おしまいだ。もうサドルアップ、もうサドルダウンに名前が変わるのと一緒ぐらいダメじゃないですか、それ。ショミさん、自転車はそのまま背中にペットボトルを刺してます。お、ああ、最近冷凍物コンビニで売ってるので。これは確かにいいですね。冷凍されたペットボトル売ってるから、それを背中に刺して、溶けてきた頃に飲む。まあそうすれば日本体制じゃなくても、まあ背中に2本目があるってことですね。うんうん。KB さん、ちょっとゴミ捨て行ってくるので皆さんべきのことを見張っといてくださいね。これ信頼度ゼロオールが発動してますね。ゴミ捨ての間でさえちょっと怖いっていうね、KP さんの。ね。もうむしろみんなの方の信頼度の方があるっていう。べきの被害者の会はロールになりますか？そんなの作らんとってよ。もうみんな申請しちゃうじゃん。トミさんも最近だとね、べき被害者の会入ってるから。トミさんが犬一番に手を挙げるかもしれないです。よっちゃん、何かと手がかかるロール。みんなちょっと、みんななんか私の称号なんでそんなに情けないものばっかりなの？もっといいやつちょうだいよ。すいよさん、ペダルヒットに合流ですかって。 このペダルヒットに合流ですかっていうのは何のことかと言いますと、この間 VC ヒルクライムレースがありましたね。で、その時にサドルアップが、VC の方とこうね、ちょっと戦うようなポーズを撮って写真撮ってもらったんですけど、その時に VC っていうよりは VC じゃなく、ペダルがこうヒットしちゃうチームみたいな。VC の中でもペダルがヒットしちゃってる人たちをペダルヒットって名前つけようみたいになって、ペダルヒットっていうチーム名になったんですよね、向こうが。そういう感じだったはず。チームペダルヒット。ペダルヒットするとね、レース中にペダルヒットしちゃうと危ないですから、本来は。まあ皆さんね、VC の人たちはプロだから大丈夫ですけど。純喜ちゃんが言うてたよって、あ、そうなの？木村純喜さんっていう VC の中で登りがめちゃめちゃ速い若い子がいるんですけど、顔も可愛いです。笑った顔が可愛い。ね。純喜ちゃん、ペダルヒットしちゃうんですね。あ、辻野くんもね。そうね。VC トークになっちゃうんですけど。多分、純喜ちゃんが言うてたよ。多分それで、TOJ 落車したんやと思う。あ、そういうことだったんだ。自虐やったん。あ、ただヒットしただけじゃなく、プラス落車しちゃったんだ。それはそれは、絶対みんなダメだな。いや、ペダルヒットしないようにしよう。ペダルヒットしないようにするためには、カーブの傾きと、なんかその、漕ぎ出すタイミングを読まないといけないですよね。私実際にペダルヒットしたことがあるのは、バンク走るときです。バンク走ったときに、怖すぎて、体がこう、なんだっけ？まあ、とりあえずペダルヒットしちゃったんですよ。危なと思って、あれが。怖がったら、バンクで怖がったらダメですね。水曜さん、ヒットしても回し続ければ落車しにくいんです。あ、そうなんだ。ビビっちゃいけないってことなのか。サラミ。辻野くんはチームハンドルロック。ダメなやつばっかりやん。ハンドルロックしても落車しちゃうじゃん。全部が落車につながってしまうから、それは良くないですね。みんな、チームハンドルロックと、ペダルヒットには入らないようにしてください。サドルアップのままでよろしくお願いします。もう一つ言うなら、ヒムロック、ね。皆さん知ってますか？ヒムロック。元プロチームの VC の、もう VC の中で私一番の推しの選手だったんですけど、そのヒムロックはね、サドルが滑り台になるっていう、息のレースでも、あと、この間のニセコクラシックでも、サドルがどんどんこう下がっていっちゃって、滑り台みたいになるっていう現象が起きてたんですよ。なので、ヒムロックはチーム、滑り台になるのかな？ チーム滑り台。どれにも入らないように皆さん注意してください。はい。何もいいことないです。何もいいことない。ね。っていうことで、こんな感じでいいのかな？ ボトルの話からだいぶ話がそれましたけど、ね、夏のおすすめのボトルと夏の匂いに関するエチケットの話ですね。このテーマ終わろうかなと思います。クマさんが、それサドルダウンやんって、これもサドルダウンって言っていいの？滑り台じゃなくサドルダウンって言っていいんですかね？あ、警備員さん戻ってきて、お帰りなさい。大丈夫でした。何事もなく、平和に過ぎました。で、みんなにね、べき悪いことしていませんでしたかっていう、KP さん私の保護者なのでね、いつも心配してくれてありがとうございます。あ、熊さん、様々な失言が。いや、何を言うてますか。あ、よっちゃん、ゆうなちゃんを前にヒムロックをディスるべき。ディスってない、ディスってないの。ヒムロックの悪口言うてました。違うんですよ。これはね、そういうことがあったっていう、チームハンドルロックとチームペダルヒットが出てきたら、ちょっと言っとかなくちゃいけないのかなと思ってね。ゆうなちゃんごめんよ、ゆうなちゃん。違うんだよ、ごめんよ。違うよ。私だって一番ヒムロック好きだもん。一番ヒムロックが、推しの選手だったから、悪いと思ってない。ごめんなさい。ごめんなさい。ヒムロックの悪口言うてましたって怒られてる。では、ここで話を変えまして。私がね、今後出るイベントの話をしようかなと思うんですけど、いい？もうみんなチクったりしない？大丈夫？ みんなちょっとついてきてね、ちゃんと。べきの、あれですよ。サドルアップのことよろしくね。みんな見捨てないで。では、ちょっと待ってね。あ、ベキさんサドルダウンですね。推しだったというか、ごめんなさい。そういうわけじゃないんですよ。息のレースでもヒムロックには大変お世話になりました。本当です。じさん。 ペダルは回し続けて負荷をかけ続ければタイヤのグリップは保たれるので、と今中さんから教わりましたと。あ、ペダルヒットの話ですね。さすが水曜さん、すごいレースで実用的なことをいつも教えてくれる。ベキさんサドルダウンですね。承知しましたって。待って、サドルダウンっていうロールが付与されてしまうってことなの。やめて。それはやめて。それだけやめてください。じゃあ、いい？今後の私のイベントの話をしたいと思います。さあ、今週末。てか今週末じゃないんですよ。7月の3日、つまり明日、私、帯広に旅立ちます。で、明日はですね、移動日なので、詳しく言うと帯広まで行けないんですよ。仕事終わった後に、一番遅い便の羽田行きの飛行機取ってもらって、羽田のホテルで、まあ、空港泊と言わないんですけど、一旦羽田で泊まります。そして、一番早い便で、帯広空港行きの飛行機に乗り換えて、一応これ乗り換えって言うんですかね。そして、帯広に行くっていう流れで明日は動きます。そこからは、帯広の、スタンプラリーに参加して、自転車サイクル、なんだっけ、ぐるっと、日照半島ぐるっとサイクル旅っていうような名前なんですけど、ね、それを、そのた、サイクルスタンプたラリーをして、2泊3日して、7月7日に福岡に帰ってきます。結構長い間ですよね。3日から7日まで、ちょっと不在にしちゃうんで、ね、この期間、ちょっと長いけど、北海道楽しんでいきたいと思います。で、去年ね、この帯広に行った時に、お土産をたくさん買ってきて、ちょっと北海道クイズ大会っていうのを開いて、みんなにお土産をこう、ね、クイズ大会で良い成績を残した人に、お土産を贈呈するっていうやつをやったんですよ。覚えてるかな？覚えてる人いる？ そう。で、その時に、襟裳岬で、観測できる動物は何でしょうかみたいな、クイズを出したんですよ。それでよっちゃんがアザラシって言いたかったのに、アザラヒって打っちゃって、打っちゃったもんだから。アザラヒだと不正解なんですよ。なんで、よっちゃん正解って言ってたらよく見たら不正解だったっていうのがね。そう、伝説回です。伝説の回ですね、あれは。そういうのがあったんですけど、今回はそれをやるかどうか置いといて、また帯広、北海道行きますんで、何かこれおすすめっていうものがあったら皆さん教えてください。北海道といえばこれ、北海道のお土産といえばこれがいいよっていうやつをね、教えてもらえたら私それ買ってきますので。で、前回水曜さんなんて言ってたっけ？もういつも忘れる。大河の流れじゃなくってなんだっけ？教えて。いつも忘れちゃう。これがいいよってね、教えてもらったやつがあるんですけど、あ！そうそう、熊さんが、とりあえずセコマでソフト活現を。あ、これじゃあ絶対買います。ね、セコマ。セコマ。セイコーマートの略、セコマ。ソフト活現を買います。ソフト活現。ちょっとね、こうメモしときましょうね。忘れないように。もうさ、セイコーマート、ほんとあれいいですよね。ニセコの周りさ、飲食店ちょっと遠いから、私たちが泊まったところ。先々週の話ですね。もうセコマで買い込んでましたもん。セコマで買い込んだものを夜ご飯で広げて、で、ワインとかも充実してるから、ゆかりさんと、アムちゃんと、女子3人でね、夜ね、乾杯してね、広い部屋で女子会したんですけど、その時も、セコマで買ったものたちでした。食べたのは。セコマでソフト活現。そして水曜さん、アイヌの涙。そう。これさ、アイヌの涙って、体がめちゃめちゃ冷えるやつでしたよね。それ。売ってるんかーいって、アマゾンに。アマゾンに売ってるんかーいっていう。究極の、極寒体験、恐怖の入浴剤、アイヌの涙。恐怖の入浴剤って歌い文句がさ、恐怖なの。大丈夫？すっごい冷たいってこと。これね、これそうそう、去年ね、おすすめされて私探したんですけど、私が行ったところでは見つけきれなかったんですよ。なんで今回の目標にします、私。アイヌの涙を見つけてくる。これね、これもちょっとメモっときます。はい。アイヌの涙。ね、これですね。ありました。あとは何があるかな？ みんな、なんか買ってきてほしいもの、ん？なんか発音違いましたね。買ってきてほしいものありますか？北海道でこれ買ってきてほしいなって。まあ、それをみんなに渡すか置いといてですよ。お土産としてね。前回はお土産、ね、クイズ大会して配りましたけど。カニ？ KP さんカニ？ストレート、ドストレート。カニかー。KP さんにはいつもお世話になってるから、カニぐらいね、送っちゃらないけんですよね。確かにね。ちゃんとした、箱で、クール宅急便で、カニを、お中元？お中元として KP さんにはカニをちょっと頑張って買ってこれるように、覚えてたらやります。あ、いたら、カニがいたらやります。カニ見つけたら。ね、現地でカニ食べれたらいいなぁ。夏でもね、去年食べれましたもんね。で、帯広の日照半島っていう場所にまた一年越しで行けるので、すごく楽しみです。ちなみにジンギスカンもね、食べれると思います。ジンギスカン焼肉？ジンギスカン？ね。やっぱ北海道行ったからにはグルメを堪能しないといけないですよね。あとなんだかな？何があるかな？六花亭のお土産はまあ定番ですよね。あれ？六花亭で合ってる？あれ。いつも名前間違っちゃうんですよ。で、私が前回感動したのが、クリームパンみたいなやつ。あれめちゃめちゃ美味しかったんですよ。覚えてる？生、なんだっけ？生なんとか。あ、前回おしゃべりにしたんだっけ？覚えてる人います？私がこれ美味しくってすごくおすすめですって言ってたあれ。なんだっけ？教えて。教えて。自分が買ってきたのに忘れてるやつ。めちゃめちゃ美味しくって。逆にみんな北海道行ったらあれ絶対買った方がいいよって思ったんですよ。ね、お土産にも買ってたんですけど、なんだっけ、生なんとか、生あんパンみたいなやつですよ。見た目ね。そうそうそうそう。で、今回は帯広だから帯広空港に行っちゃうんですけど、前回は新千歳空港っていう、北海道の中で大きい空港に降り立ったんですけど、新千歳空港めちゃめちゃ混んでますね、あそこ。すごかったです。いつも、羽田とかね、成田とかね、結構使ってるんですけれども、一番、混み具合、お土産コーナーの列すごい長いし、歩きづらいって感じたの初めてでした、空港で。新千歳空港めちゃめちゃ人いました。あ、ありがとうございます、ゆうさん。そう、ノースマン。そう、生ノースマン。そうそうそうそうそう。スノーマンにね、似てる名前だっていうのを、確か。覚えてる。そうそう。生ノースマンです。みんな、私のおすすめ、生ノースマン。北海道に行ったら、ぜひ絶対これ買って帰ってほしい。生ってつくぐらいだから、保冷剤いるんですけれども、北海道でしか買えないはず。多分ね。え、クマさん行くよね。そう、クマさんここで、そう、クマさんの話していいですか？クマさん北海道行くよね。これなんでかというと、まあ、クマさんだからブルベなんですけれども、ブルベの、なんだっけ？教えて。何のブルベだっけ？え、タカロトさんが、え、これ、弥生月で合ってる？うずきの、え、もう、なんて読むかわかんない。全部なんて読むかわかんない。タカロトさん、バームクーヘン、これですね。ちょっとメモしときます。柳の月の三宝録って読むかな？そのまま読むと。これね、このバームクーヘン。よし、わかりました。これも絶対探します。あ、これ。すいません、ありがとうございます。そう、ノースマン。これが通常のノースマン。ね、私が大好きなのは生ノースマン。クマさん絶対買ってきてね。で、クマさんが北海道に行くのは1200キロブルベのために行くっていう。もうね、クマさんはちゃんと根っからのブルベ人やってて、尊敬です。私は今年まだブルベ一本も走ってないという手いたらく。ごめんなさい。ブルベ好きって言ってるのに、ごめんなさい。時間がなくて。こうちょっと言い訳させてもらうと、本当時間がなくてですね。ありがたいことに週末自転車の仕事が結構入って、ね、忙しくさせてもらってるんで、今のうちですね、今のうち。私の化けの皮が剥がれて仕事がなくなる前に、頑張って稼いどいて、あ、こう、べきちょっと使えねえなってなった頃にはもう私ももう満足っていう感じの状態にしておこうと思いますので、今頑張ります。 あ、宝本さんありがとうございます。龍月の三路、三宝六ね、三。龍月の三宝六のバームクーヘン、はい、買ってきます。ありがとうございます。熊さんがブルベ系インフルエンサーの称号は剥奪やなって言われてるけど、もう確かにそうだと思う。こんだけ走ってないやつがね、ブルベについて語っちゃいけませんよ。ただ、動画はね、まだね、未編集の動画がめちゃめちゃあるんですよ。200キロから400キロから300キロから600キロのやつはもうないかな。ね、動画自体は編集してないやつはあるので、早く編集して、ブルベ系はなんかそれで維持できるのかなとか思ってます。知ってるって。そうそうそう。あん時あんだけ撮ってやったのに、こいつまだ出してないぞってクマさんが一番思ってると思うんですよね。だいたい私ブルベ行く時に GoPro を2つ持っていくんですけど、で、クマさん一緒に走ってくれるからほとんど、クマさんに1個持たせて、とか言いながらね、走ってるんですよ。ね、それがそんな苦労して撮ってくれてるのにまだ出てないぞ、世の中にっていうやつがたくさんあるので、クマさんのためにね、時間ができたら編集したいと思います。ごめんなさいね、クマさんね。いつもありがとうね。感謝してますよ。いつもありがとうって。ワイの頑張りが。で、今そうですね、ブルベの話出たから、そして大地さんがいらっしゃるので、ちょっと大地さんがね、もう忙しくなるから今のうち、大地さん聞こえてますか？大地さん、LEL まであと、もう40日切りましたよね。あ、大地さん返事してくれてありがとうございます。そしてサドルアップのジャージも来てくれて嬉しかったです。さあ、LEL 皆さん知ってますかね？毎回言ってるかな？ロンドン、エディンバラロンドンという、もう、PVP と同じぐらい有名な、海外のブルベイベントがあるんですけれども、大地さんはそれにエントリーしていて、で、その日にちがもう1ヶ月、約1ヶ月かな？ですかね？になりましたということで、大地さん、もうここに現れないんじゃないかと思って、いるうちに話しかけとこうと思って今話しかけました。大地さん頑張ってきてね、ということで皆さん、一旦ここで、まだまだあと1ヶ月ぐらい時間はありますけれども、エールを送りましょう。大地さん、頑張って、頑張れ。ぜひ感想してきてください。サドルアップジャージを着てくれるということを聞いてますので。海外デビューさせてあげてください。私たちのジャージを。サドルアップジャージ。めちゃめちゃ大地さん似合ってました。青の爽やかな。意外にね、色がね、明るく出たんですけど、それはそれで私好きだなと思って、とても気に入ってます。ファイト、ファイトです。大地さん、もうまずは、無事に感想、元気に帰ってきてくださいね。そこが一番、海外走るってさ、楽しいけど、怪我の面が一番心配ですよね。なんか保険やら何やらがね。なので保険関係しっかりしていって、もし海外走る機会がある人は、ね、その時だけの期間的な保険とかにも絶対入った方がいいと思いますので。よしさん頑張って、宝田さんファイト、おー、みんなからのエールが届いている。大地さん、ありがとうございます。忙しいのにね、ラジオ聞きに来てくれて嬉しいです。そう、さらにも、怪我のないように楽しんできてください。いつ行っちゃうのかな？ちなみに大地さん、出発日っていつですか？出発、もうね、航空券はとっくに取ってるだろうとは思うんですけど、海外の航空券ね、高いよね。もう、分かってたら、本当半年以上前から抑えてた方が絶対お得です。PVP の時はそうでしたもんね。8月に出発のものを1月に取りました、私は。1月に取って、8月に出発したんですけど、それの時、やっぱりね、早ければ早いほど安かったです、もう航空券。ね、どんな感じになるのか。お、あと1ヶ月です、で、大地さん。7月29日に出発して、時差ボケ直してからの出走。おー！さすが、時差ボケ対策もできるぐらいの、日程で行けてるんですね。よかった、よかった。時差ボケね、結構辛いですよね。私ね、私、もうほんと PVP の記憶しかないんですけど、どんだけあったかな？でもね、1日あればなんとかなったか、体の調子は。私、結構大雑把にできてるんで、体が大雑把にできてる人は、その辺はラッキーかもしれないですね。1日だけでなんとかなりました。ね、ナイツさん、7月29日出発ということで、いってらっしゃい。気をつけて。もうなかなかね、サドルアップの方には、忙しくなるから現れないと思うんですけれども、現れないというかね、来れなくなっちゃうかもしれないんですけど、帰ってきて、 無事の報告と、そして感想の報告を待ってます。いってらっしゃーい。ということで、さあ、今日のラジオ、もう喋りたいこと喋ってしまったな。喋りたいこと喋ってしまったな。あ、まあ、じゃあ最後に、私の出演するイベントの情報をちょっと言ってきましょうかね。あ、行ってきまーすです。行ってらっしゃーい。今度7月の20日にですね、7月の20日にアミノバイタルカップというものがあります。ちょっと待って、日付間違ってたらあれだな。合ってるかな ?7 月の、あ、全然違ったわ。7月の30日だ。危ない。7月の30日にアミノバイタルカップというズイフトのレースに出演します。それがね、7月30日でしょ。そして、今度は飛んで、9月も飛んで、10月ですね。10月12日に、ツールドサイキというイベントがあるんですけど、そこにゲストとして呼んでいただきました。これちなみにツールド九州っていう大きいあのイベントの中の1個ですね。ね、今年もツールドサイキのゲストに呼んでもらえてありがたい。で、去年はなんと不甲斐ないことに足切りにあってしまったので、今年は絶対完走。絶対完走します。ね、エイドでゆっくりしすぎない。ね、おしゃべりも楽しいけど、よしって言ってちゃんと見切りをつけて、発射するように頑張ります。ね、熊さんが去年ね、熊さんがあんだけ監視してくれてたのに結局足切りになっちゃったっていう辛い思い出がありますので、今年は頑張ります。190キロですかってカッシーが。やめろ !A コースですよ。A コースだよ。このツールドサイキっていうイベントもさ、ちょっと、なかなかに頭がおかしいんですけど、190キロのコースがあるんですよ。190キロのファンライドがあるってなんかもうすごいですよね。完走自体かなり厳しいっていう。でも今ならできるのかな?今ね、ちょっとはまだ走れる体になってるので、今ならいけるのかもしんないけど、交流が全くできないから私は A コースで行きます。歌詞、あ、台湾あるから出るか悩んでもあるって、そうだよね。C も台湾のイベントに来てくれて、10月12日ツールドサイキがあった翌週に台湾ヒルクライムイベントがあります。10月19日ですね。それにそちらの方にも呼んでいただいてるので、私は台湾に行ってくるんですけど、なんかよく見たら結構ね、タイトですよね。私また10月忙しいな。10月の5日大分サイクルフェスのエンデューロにエントリーをしました。10月12日翌週ツールドサイキ走ります。次の翌週、10月19日、台湾ヒルクライムレース。あら。で、翌々週は、11月1日か。11月1日は名古屋のケッタベっていうね、イベント尽くしになりますね。怪我しないようにしないと。怪我と風だけには気をつけないと、ね。穴を開けるわけにはいかないので、しっかり体を作っていきます。水曜さん、トレーニング再開ですね。もうほんとそう。今ね、全然ズイフトやってないんですよ。全然ズイフトやってないんですよ。やばいっすよ。なので、ちょっとね、ズイフトレースもあるから、つよさん、メニューまたよろしくお願いします。今ならいけるとかいうタイミングでちょっとね、メニュー作ってもらいます。作ってもらってもいいですか?つよさん、日曜日あの速度についてきたので、そのまま上げていきましょう。お、これはですね、VC のイベント、VC ヒルクライムイベントの後に、VC と一緒に走るとか、そういった、チャレンジ企画もあって、で、水曜さんもバリバリ飛ばしてくれたんですよね。で、水曜さんの速さに、なんとか、いや、水曜さんは手加減してくれてます、もちろん。その後ろについていけたので、そのまま、上げていけばいい感じになるっていうのを水曜さん言ってくれてるのかな?ね、頑張ります。はい、ではそんな感じで今日、はい、もう10時ね、1時間になりました。皆さん今日のラジオ、ためになりましたか?ちょっとはためになることありましたかね?いつも私思ってるんですよ。今日のラジオでみんなね、何かをこう、得てくれたら嬉しいなとかいう気持ちで話してるんですけど、ね、一応今日は夏のおすすめ、夏にこれいいよっていう情報が入ってたから少しは役に立ったと思って、ね、この1時間が、1時間無駄じゃなかったと思ってもらえたら嬉しいです。はい。ということで、今日はおしまいです。あ、 熊さんが最後に、KP さん、べき被害者の会のロールをお願いします。やめて、最後にそれ言わないで。忘れてたのに、もう、ショミさんがなんか書くやん。やめてってば。やめろ。やめろ。みんな手を挙げるんじゃないよ。べき被害者の会のロールに、もう、手を挙げるんじゃないよ。もっといいやつにして。KP さんが、被害情報今日を書き込んでもらう感じですね。もうやめて。もうやめて、それだけはやめてください。心の中に留めて。みんな、楽しいこともあったでしょ？ね。水に流そうよ。水に流そうよ。ね。そんなね、悪いことばっかり引きずってても、あれですよ。忘れるのが一番いいんですよ。よっちゃん、書ききれない。くまさん、いいですね。っていう。最後の最後にこれだからね、みんなもう。みんなもう。ここにいるだけで被害者とか。ひどい。ショミさんが一番ひどいこと言ってる。やめてくれ。ね、まあ、そんなこんなで、これからもよろしくお願いします。今月の、状況はですね、ちょっと待ってね。あ、まだ書いてなかった。ごめんなさい。ラジオが今日あったでしょ？来週、水曜日、主に水曜日になってるんですかね。スケジュールが全部水曜日ですね。来週が、ズイフト壮行会。そして、また、来週水曜日、ラジオ。そして、一週明けて31日、また、ズイフトっていう感じのスケジュールになってますので、ご都合つく方、ぜひ、ズイフトは応援に来たり、走ったり、ね、ラジオは、聞きに来てください。ってことで、今日も楽しかったよ。優勝したからチャラよ。あ、サラミから言われたらもう大丈夫だ。サラミからチャラって言われたら、サラミがね、一番の私の被害者だから、サラミが言うからにはみんなも許してね。みんな、いい？サラミが許したってことはもう許されるんです、私は。あ、おめでとうございます。ありがとう。シャミさん、ありがとう。自覚あるんですね、っていう。もうこの話はせんぞ。もうおしまいだ。もうおしまいだ。はい。では皆さん、今日も1時間ありがとうございました。今日はもうね、いつも私が楽しんでるんですけど、楽しかったです。では、おやすみなさい。バイバーイ。あと、ロールの申請よろしくお願いします。ね。これロールになるぞって思うものあったら皆さん、どしどし応募してます。よろしく。おやすみなさーん。